はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、まずね、この問題で何が問われているかっていうのを確認したいんですけど、X がですね、Y に対して民法715条に基づいて、それから Z に対して民法709条に基づいて、不法行為を理由として慰謝料の支払いを求める訴えを提起したと。まあ、損害賠償請求訴訟ですよね。で、本件訴えにおいて問題になる憲法上の論点について検討しなさいということです。で、まあ、憲法上の論点について検討せよというふうに言われたら、基本的には私見ですね。自分の考えだけを書けばいい。第三者的な、まあ、裁判官的なね、裁判所的な立場から書けばいいということになりますよね。で、この問題がですね、非常に難しいなっていうふうに思うのは、それは、民法のね、715条とか709条に基づいて、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起しているっていうところなんですよね。つまり、これ、民法の問題じゃないかと。まあ、要するに民法709条の要件とかね、715条の要件を検討するっていう民法の問題じゃないかというところが、まあ非常に難しいところなんですよね、これはね。憲法じゃなくてこれ民法の問題じゃないかと。で、ただこれは仕方がないことで、憲法訴訟っていうのは日本にはないので、なので、まあ民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟、そのどれかなんですよ、必ずね。まあ今回は民事訴訟だったっていう話です。で、そしてその憲法で扱われている判例なんかは、今言ったその3つのどれかなんだけども、そのね、3つの訴訟の中で憲法上の争点が問題になったものを、まあ言うなら憲法判例として取り扱ってるっていう形なんですよね。この問題でも、あくまでも検討するのは民法709条とか715条の要件なんだけれども、その中に憲法上の争点をこう織り込んでいくようなね、そういうような形で論じなければいけないということなんですよね、これはね。間違ってもですね、目的と手段に分解してね、目的は正道だとかね、手段との関連性があるとかね、そういうことはやらない方がいいですよね。だって民法709条とか715条の要件に目的とか手段って話出てこないはずですからね。まあ、そもそもね、立法じゃないですしね、今回はね。なので、まあ、そういうね、そのなんていうか憲法の難しさっていうのは、まあね、その一般的にはそのね、よく出てくる問題としては、その、まあ、なんかの立法がされてね、で、それがその憲法上の権利、国民の憲法上の権利を侵害しているから、ね、その立法というものが、まあ、違憲なんだと。何条に基づいて違憲なんだと。で、そしてその立法については合憲性判定基準を立てて、で、目的と手段に分解して当てはめるっていうね。まあ、これがまあ一般的な憲法等のスタイルなんですけども、まあ、やっぱりこういうふうな形でですね、それに当てはまらない問題が結構出てくるんですよね、どうしてもね。ここはもう憲法の非常にまあややこしいというかね、厄介な点なんですよね、これはね。まあ、仕方がないですね、これね。まあ、実際過去問なんかを見ると、その典型的なやっぱりスタイルでね、論じなきゃ、論じる、まあ、典型的なスタイルで論じればいいようなね、そういうふうな問題がまあ主流ですけどね。こういうまあミニ訴訟で、そのミニ訴訟の中にね、その憲法上の争点を織り込んでいくみたいなね、そういうちょっとトリッキーな取材っていうのはあんまりないですけどね、これね。はい。さて。で、まずね、民法709条ですけども、ちなみに709と715ありますけど、まあメインは709ですね。715っていうのは709がクリアされたらほぼ問題にならないと思いますね。もちろんその事業の執行についてとか他の要件ありますけれども、本件でね、まあ民法の問題じゃないですからね、まあ基本的にはね、その Z が709条に基づいて不法行為責任を負う場合には、まあ Y はね、当然その責任を負うというふうに考えていいのかなと思うんですよね、これはね。なので、まあメインは709ということになると思います。で、ちょっと709のね、条文確認しておくと、まあ、もう皆さんね、民法で散々やってると思いますけど、一応確認しましょう。709ね。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うということですね。で、今回やっぱり問題になってくるのは、他人の権利または法律上保護される利益を侵害したと言えるかどうかですね。で、ここでは多分2つのことが問題になってきて、1つはまずその権利とか法律上保護される利益というのは、本件では一体何なんだろうか、ここですね。で、それからそれを侵害したと。で、単にそれをその犯したっていう意味じゃなくて、違法に侵害したっていうような趣旨ですね、これはね。なので、違法性が認められなきゃいけません。だから、当然、法的利益、ね、権利法的利益がなければ、まあ、そもそもダメだし、それが仮にあったとしても、ね、何か違法性を否定するような事情があればですね、その侵害というのは必ずしもその違法行為だということにならないわけですよね。よって709条の要件を満たさないと。まあ、こういうことになりますから、ね、その2つね、法的利益、権利が認められるかどうか。で、それはまあもちろんその憲法に照らしてね、憲法に照らしてどうなのかっていうことをね、この問題では検討しますよ。それからね、またその憲法に照らしてね、じゃあその違法性というものは本件認められるのか、違法の侵害認められるのかね、この2つで考えるといいと思います。で、本件でじゃあ X が主張するその利益とか権利って一体何なんだろうかというふうに考えていくと、ね、平たく言えばそれはその X はまあ写真撮影されて、で、それを公表されたわけだよね。まあその雑誌ですかね、この雑誌でまあその公表されたわけじゃないですか。だから、それは反対側から見ればね、X からすれば、これは、まあ自分の写真を撮られたくない、あとは公表されたくない、そういったような利益ですよね。で、これが憲法上どういうふうに位置づけられてるか、これまず検討しますね。 まあ今言ったらね、写真撮影されたくないとかね、公表されたくないっていうのは答案に書きませんよ。もちろんね、格好悪いんで、もうちょっとかっこよくね、例えば、みだりに、その、したい、要望等を撮影されない自由とかね、公表されない自由とかね、まあそういうふうに書きますよ、もちろんね。ただ、まあ、X のその主張から、まず組み立てていくんであればね、これは自分は撮影されたくないし、またその公表されたくないということになると思います。これは憲法の何条でどういうふうに位置づけられるのか、ね、これを考えていくということになります。これは13でしょうね。13で位置づけると、保障されているというふうにね、そういうふうに見るのがいいのかなと思います。ただ気をつけなきゃいけないのは、これって、まあ、要するに肖像権とかプライバシー権とかそういったようなものにね、近いと思うんだけども、判例はそのプライバシー権ってこれこれこういう権利ですとか、あるいは肖像権ってこれこれこういう権利ですっていうふうなことを定義した上で当てはめるっていうようなスタイル取らないんですよね。あくまでも、そのみだりに要望主体を撮影されない自由、ないしは公表されない自由というふうな形で捉えて、で、ね、またその二つ目の問題でやりますけれども、それに対するその侵害行為が違法かどうかっていうのは、比較考慮で判断するというような形なんですよね。なので、答案のスタイルとしては、その判例にそのまま乗っていくっていうスタイルは一個あり得ると思いますし、もう一個はですね、まあもうね、プライバシー権ではこれこれこういう権利だっていうふうに定義しちゃって、ないしは肖像権ではこれこれこういう権利だっていうふうに定義しちゃって、まあ、本件は肖像権の方が近いと思うけどね、その肖像権というのはこれこれこういう権利だっていうふうに定義しちゃって、それに対して当てはめて、本件はね、これで肖像権として、まあ、ないしはプライバシー権として保護されている。よって、その憲法上保護される利益がある。だから民法709条でも、その権利というものが認められると。まあ、こんな感じで論じるっていうのが一つの手ですね。まあ、ちょっとあんま判例っぽくないですけどね。まあ、どっちかというと学説っぽいですよね。学説っぽいですよね。ただまあ、それはそれで一つのやり方だとは思います、これはね。はい。まあ、いずれにしてもね、その憲法13条で保障されているとか、ね、ないしは、まあ、その十分尊重に値するというふうなことは間違いないかなと思いますし、それとも判例とも矛盾しないのかなと思うんですよね。はい。まあ、これも一つね、まあ、難しさではありますよね、やっぱりね。その判例が明確にプライバシー権でこれこれこういう権利ですっていうようなことを定義してくれていれば、それにね、こう当てはめる形で論じていけばいいんだよね。だけれども判例はそのプライバシー権ないしは肖像権でこれこれこういう権利です。憲法上これこれこういう権利として保障されている。13条で保障されているみたいなことを言わないんで、なので難しいんですよね、これはね。はい。さて、で、二つ目の問題ですけれども、違法な侵害というふうに言えるのかどうかですよね。で、ここではですね、やはり、その、あくまでも、このね、まあ、その Y とか、Z というものは、表現の自由の行使としてね、表現の自由の行使としてやっているわけだよね。もう写真撮影をやるとか、あるいは公表するというものね。特に今回は、そのね、非常に、ま、国民の関心が強い事案だったわけじゃないですか。だから、その、今、ある種、その国民の知る自由と、知る権利というものに資するために、表現行為、表現活動としてやっているわけですよね、これはね。あ、ちなみにね、こういう時にその株式会社 Y がそのね、法人だからその人権共有したいと足り得るかみたいな、そういう話はね、なんかまあ、したとしても本当1、2行ですね、しない方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ当たり前すぎるんでね、まあ、そこ争点にならないじゃないですか、今回はね。だからあんまやんない方がいいと思いますけど、もし、まあ、気になる人がいたらまあ1、2行ね、書くのがいいと思いますけどね。まあ、ちょっと話を戻して、で、そのまあ Y とか Z というのは表現の自由の行使として、ね、国民に無用なら情報提供してるわけですよ、これはね。だから当然ね、当然、その、例えば Y とか Z の訴訟代理になった場合はね、いやいや、これは、その表現の自由として、表現の自由として、その行使としてやってるんだから、違法性は阻却されるべきである。ないしは違法性は認められないと。そもそも違法性は認められないと。まあ、こんな主張していくはずですよね。はい。なので、まあ、その X の側としてはね、これは、そのプライバシー権とか、肖像権というものは憲法上、権利として保護されているから、ね、だから原則として、まあ、違法だというふうな形で論じていくんでしょうし。一方で、ね、Y としてはいやいや違うんだと。これは、Y とか Z としてはね、いやいや違うんだと。これは表現の自由として、行使としてやってるんだから、違法性はそもそも認められないとか、あるいは違法性が阻却されるんだというふうな形でね、論じていくのかなというふうに思います、これはね。まあ、本件はね、あくまで試験だけを示せばいいんだと思いますけどね、これはね。はい。あとは、今言ったようなところをね、もうちょっと深掘りして書いていけば OK ということになりますよね。で、判例はどうなのかっていうと、判例は、そのね、みだりに要望等を撮影されない自由とか、あるいは公表されない自由というものをね、それを一方で認めつつ、人格的な利益だっていうふうな形で一方で認めつつ、ただ表現の自由の行使というものもありますから、比較考慮というふうなね、そういうふうな形に流していきますよね、判例はね。はい。で、その比較考慮として、まあ判例をね、ちょっと半分引用してありますけどね、その人格的利益の侵害が、社会生活上、受任の限度を超えるものというふうに言えるかどうかと、ね、こういうふうな基準で判断していきますよね、これね。はい。で、ここもちょっと注意が必要なんだけど、こういうね、表現の自由、VS プライバシー、肖像権みたいなね、こういうふうな事例で比較考慮の基準判例が取ってるから、常にこのタイプの問題で比較考慮の基準取る人いるんですよね。で、ただそれはやっぱりおかしくて、それは問題によるとしか言いようがないですね、これはね。 例えばね、その予備試験の過去問出てきたものは、犯罪被害者に対して、その取材活動は過熱しすぎるから、その取材活動をね、こう抑制しようみたいな、そういうふうな立法がね、なされましたと。で、その立法というものが、21条に反しないかみたいなね、そういうような問題が予備試験の過去問出てきたことありますけども、この場合、ね、じゃあその、例えば、表現、まあ取材活動の自由、まあどう取られるかっていう問題ももちろんありますよ。で判例によれば、その、ま、十分尊重に値するというふうな形でね、処理されることになると思うんだけども、まあ、いずれにしても21条の枠内でね、その捉えていくと。で、一方で、じゃあ反対の利益としては、その犯罪被害者のプライバシー権とか、そういうふうなものであると。で、これで比較考慮だっていうふうに書いたら、これどうなのかっていうと、俺やっぱおかしいですね。なぜならば、その立法、その問題になっているその立法というものが、じゃあ果たしてその取材活動の自由、まあ、これは仮に憲法でね、その保障ないしは十分尊重に値するっていうような形で一定程度の保護を与えられているとして、それはまあどういうふうに侵害しているのか、その侵害する目的は何なのか、手段は、ね、果たしてその必要なものなのか、相当なものなのか、合理的なものなのか、まあ、こういうような形で判断していく。まあ、通常の人権の枠内でね、処理されるはずですから、そのね、比較考慮だと。そのプライバシーと、その、主催活動の自由と、ま、表現の自由だというふうなね、そういうふうな、こう、ぶつかり合いみたいな感じになんないんですよね、それはね。まあ、しかも、そのね、犯罪被害者に対する、その取材活動が行き過ぎてるっていう時の、その犯罪被害者がね、その、まあ、守られるべき利益っていうものは、必ずしも、まあ、そのプライバシーだけじゃないと思うんですよね、それはね。例えば、その、心の平穏だったりとか、生活上の平穏だったりとかね、そういうものっていうのも当然ね、その保護の対象になるはずですから、だから、結構、再現答案とかでね、今言った問題であったのは、そのプライバシーっていうものに無理やり押し込んだ上で、比較考慮だと。表現の自由、まあ、取材活動の自由、バーサス、プライバシーだっていうことで、無理やりね、こう、比較考慮に落とすっていうふうなものがありましたけど、それは多分ね、こういう問題に引っ張られすぎだと思うんですよね。だから当然事案が違えば判断枠組みも違いますので、そこはちょっと気をつけていただきたいですね。結構よくあるミスですよね、それはね。まあ、中級者くらいが、ね、よくあるミスっていうか、それは多分その事案類型見てないからそうなるんだと思うんですよね。本件の事案類型とさっき言った予備試験の過去問の事案類型全然違いますからね。はい。まあ、あとはおそらく、まあ今言ったね、話は、取材活動のその自由、取材の自由について、その判例がですね、その博多駅の事件とかで、比較考慮論を取ってるっていうところにも多分引っ張られたと思うんですけどね。多分ね。ただあれも全然事案が違いますからね、あれもね。なので、まあ、一個一個やっぱ事案を見なきゃいけないですよね、やっぱりね。はい。さて、じゃあちょっとね、回答例で、まあ、どんな感じで論じたらいいのかっていうのをね、確認していきましょう。で、まずですね、その、民法709条からね、検討するのがいいと思います。で、問題になってくる利益というものは、まあ、肖像権というふうに言ってもいいし、肖像に関する人格的利益っていうふうに言ってもいいし、ね、まあ、あとは、まあ、もっとね、なんていうか、ざっくりね、その乱れに要望等撮影されないとか、その撮影された写真について公表されない自由みたいなね、そういうふうな、まあ、捉え方でもいいと思いますし、この辺はまあ、結構任意かなというふうに思いますね。判例は、そのどっちかというと後者のね、その、まあ、みだりにその事故の要望と撮影されないとか、その要望と撮影された写真をみだりに公表されないみたいなね、そういうふうな捉え方をしていて、まあ、判例っぽく書きたいんだったらそういうふうに書くのがいいと思いますね。ただ別に必ずしもその、例えば肖像権っていうものを定義して、で、それが13条で保障される、で、本件はどうなのかみたいな、こういう当てはめのね、仕方をしても別に おかしくないと思います、それはね。現に学生とそういうふうに論じますからね。はい。まあ一応この答案では判例っぽく論じておきましたけどね。で、これがこういう利益は人格的生存に不可欠なもので13条で保障されるんだよと。ただ一方で、ね、その Y とか、まあ、Z の利益というものは、まあ、表現の自由の行使ということになって、まあ、国民に情報提供すると、知る権利に奉仕するものであるとね、そういうふうに言っていいかなと思いますね、これはね。まあ、なので、まあ、報道の自由とかね、まあ、取材の自由、まあ、もっとね、ざっくり、その表現の自由というふうに捉えてもいいと思いますけども、ね、まあ、表現の自由として保障されているのは間違いないのかなということになります、これはね。はい。で、ただまあね、その二つっていうのはぶつかり合う関係になるので、比較考慮というような形でね、流してますけどね、これはね。はい。ただ常にこの基準が使えるわけじゃないっていうのは先ほどお話した通りですね。であとはまあ当てはめですよね。当てはめ、これしていけばいいのかなと思いますけれども、まあ例えばそのね、国民の関心を集めているような事案であるとかですね。まああと今回やっぱりね、触れといてほしいのかなというのは、その裁判所の許可を得てないというところですよね。ちなみにこの許可はですね、刑事訴訟規則の215条ってところにあるんですけどね。ちょっと後で見といていただきたいんですけど、刑事訴訟規則の215条とともにね、ありますから、まあその許可を受けてないというようなね、そういうところですよね。はい。まああとはね、他には、まあ例えば手錠されて腰縄をつけられたような、そういう状態の要望であったとか、ね、まあそういったような事情を、ね、当てはめの中でまあ考慮していただければいいのかなと思いますけどね。で判例は、本件類似の事案においてね、違法性を肯定してますのでね、なので、 まあ、本件でも違法だというふうにね、論じておくのは、まあ、本当かなと思いますけどね。はい。で、あとまあね、Z については、715条のね、要件検討するだけで、まあ、ここはもう本当純粋な民法の問題っていう感じになると思いますけどね。まあ、使用者責任715条でね、責任を負うというふうに論じていただいて結構かなと思いますね。ちなみにね、元ネタのその判例の事案では、イラストがですね、イラストが、写真だけじゃなくて、そのイラストをよくね、この、その被告人のね、状態でここイラストで書いて、それをね、まあ、報道とかでね、流されたりしますけれども、ああいうイラストがですね、イラストについても問題になってますね。そのイラスト画を書いて公表するというふうなね、そういうようなことについても問題になってますね。まあ、今回はね、撮影行為だけですけどね、撮影と公表行為だけですけども、実際の事案でそのイラストがですね、書くということと、あとその公表するっていうね、そういったような行為も問題になってますよね。はい。で、あとは最後のところなんですけども、一応ですね、損害賠償請求訴訟ですから、損害賠償請求として認められるかどうなのかというところね。まあ、今回、慰謝料請求ですけども、ね、その損害賠償請求として認められるかどうかっていうところは一応書いた方がいいかなと思いますね。まあ、憲法上の論点について検討しなさいですから、その法的保護に値する、憲法上保護に値する、そういう利益とか権利があるのか、それからそれに対する違法な侵害があるのか、そこだけ検討すればいいのかもしれませんが、まあ、一応ね、書いておくと丁寧かなって感じですね。はい。で、あとね、一番最後に、ちょっと、まあ、付け加えておきたいなっていうところがあって、皆さん今までのね、その私の説明の中で、私人刊行の話全く出てこないなっていうふうに思った人いると思うんですよね。私人刊行って書かなくていいのかなと。ね。そういうふうに思った人いると思います。で、これはね、結論から言うと書かなくていいと思います。で、まずその私人刊行っていうものが、そのどういう場面で論じられるのかと言いますとね、これは実は判例上必ずしも明らかではありません。少なくても断言できるのは、その私人対私人だったら 100% 判例が論じるかっていうと、そういうことはありませんと。ここは断言できますね。だからケースバイケースで論じたり論じなかったりするっていうのが現在の判例なんですね。じゃあどういう場合なのか、そのケースバイケースって一体どういう場合なのか、これはよくわからないね。まあ学説はいろんなこと言われますけども、よくわからない。ただまあ、おそらくなんですけど、こういうその私人対私人の損害賠償請求訴訟、まあ例えば、まあ名誉権でもいいですし、プライバシー権でもいいですし、肖像権でもいいですし、ね。まあそういう、まあ権利利益が問題になっているケースでですね、表現の自由と、まあぶつかり合うみたいなケースですよね。まあ言い方を変えるんだったら、その表現の自由の行使というものが、その他者の人権というものを侵害するんじゃないかというふうに思われる事案。こういう事案ね。これの場、こういう事案においては判例は私人刊行を論じないですね。まあ少なくともまあ 100% って言われるとね、例えば下級審とかでありますと言われるとちょっと困っちゃうんですけど、まあ少なくとも最高裁判例は論じない傾向にあるのは間違いないと思います。本件はまさにそういうケースですので、論じなくていいということになると思いますね。で、そういうふうに言うとですね、いやいや、私はね、そんなケースなんか見極められない、んですと、不安なんですという人は出てくるんですよ、必ずね。で、そういう人は、冒頭2行ぐらい論じるのがいいんじゃないですかね。もし怖かったら、私人対私人なんだけど、まあ別にね、その憲法規定というものは、まあそのね、その参釈しながら解釈すればいいんだとかね、まあそんなことを書いていただければいいと思うんですね。まあ間接的要説っぽい感じですよね。まあそういうことを書いていただければいい。まあ例えば本件だったら709条のその要件ですね。これに、まあその織り込んで考えていくんだとかね、まあそういうことを一言書いておいてもらえれば、ね、怪我もないと思うんですよね。まあ多分その採点者もですね、まあ読み飛ばしてくれるのかなと思うんですね。まあ、もしかその書いてることで、ちょっとこの人判例ちゃんと分かってないんじゃないかみたいに判断される恐れがないわけじゃないと思いますけど、まあそこはちょっと皆さんの判断に委ねたいなと思いますね。書かない方がいいのか、書いた方がいいのか、ちょっとどっちもいないですよね。書かなかったら書かなかったで、ちょっと皆さん不安になっちゃうと。で、書いたら書いたで、採点者が、いや、この人は判例の事案ルーキーよく見てないなと。判例はこういう事案で、私人刊行論じないっていうことをね、この人知らないんだなと、原点だというふうにされる恐れがないとは言えないです。ないとは言えない。わかんないです、そこはね。採点者にもよると思いますし、私が採点者だったら、まあ2行ぐらいね、書いてあっても、まあ別にいいかなっていう感じで読み飛ばすと思いますけど、他がちゃんと書けてればね。他が書けてれば、まあ別にいいかなっていう感じでね、読み飛ばすと思いますけど、まあ、神経質の学者とかね、なんかいそうですよね。なんかいかにもね、なんかこういうね、余計なことを書いてある原点だとか言いそうな気もしますけど、ちょっとその辺わかんないです。わかんないんで、まあ皆さんの方に委ねたいなと思いますけど、この答案では書いてないですね、これね。はい。まあちょっとね、最後、付け出しなんですけども、まあ私人刊行の問題というのは非常に難しい問題ですよね。まあこういう問題では少なくとも論じる必要はないのかなと思いますけどね、これね。はい。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。